では続いては11ページから13ページにわたる特集記事です。みんなの健康都市草津、この特集は今回で11回目です。前半は健康福祉政策課による地域共生社会について、後半はまちづくり協働課によるまちづくり協議会の取り組みについての特集です。ではまず前半の特集を FM 草津の北村さんに、続く後半の特集を同じく FM 草津のサリさんを中心に、広報課の辻井さん、講談師の南風さんにも加わっていただいてご紹介いただこうと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ここからは私北村が11ページにあります地域共生社会についての特集をお伝えいたします。記事のタイトルは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりです。住み慣れた地域で安心して暮らし続けたいと願う一方で、介護と子育てに同時に直面しているダブルケアや高齢の親と自立ができない中高年の子の8050世帯、一人暮らし高齢者の孤立、経済的困窮など誰にとっても人事ではなく、将来の生活に不安を抱くことも多いのではないでしょうか。地域共生社会とは、制度や分野といった縦割りや支えて受けてという関係を超えて、地域の住民や多様な主体が我がこととして参画し、丸ごとつながることで一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会を目指すものです。既存の福祉制度では対応することが難しく、制度の狭間で起きていることや複合した課題を抱えて困っている、そんな時、公的なサービスだけでなく地域の住民同士がお互いに支え合うことができれば、みんなが安心して暮らせる社会の実現につながります。市では市社会福祉協議会と連携し、これまでから住民相互の助け合いや支え合いの輪を広げるためのさまざまな取り組みを行ってきました。我がこと丸ごとの地域共生社会の実現に向けて、地域で何ができるか我がこととして一緒に考えていきましょう。続いては滋賀県共同提案事業として、さまざまな人が支え合うお互い様の地域づくり推進事業、住民参加支え合いフォーラムについてのご案内です。住民参加の地域課題の解決や支え合いなどを行っている活動を広げていくことで、介護予防や地域の生活課題の解決力向上につなげられる地域づくりを目指します。一緒に考えませんか。開催日時は2月18日火曜日、時間は13時30分から16時30分まで、場所は野地1丁目の市民交流プラザ、定員は先着順で100人です。お申し込み先は2月17日月曜日までの必着で、ファックスかメールにて街角ケアシガネットまで、ファックス番号0740255704番、メールアドレス machikado@npo-genki.com、 街角@npo-genki.com です。お問い合わせ先は同じく街角ケアシガネットまで、電話番号090-3973-5704番です。以上、ここまでが地域共生社会についての特集でした。この記事に関するお問い合わせは健康福祉政策課、電話番号077-561-6889番です。続きまして後半部分の特集をサリさんにご紹介いただきます。 よろしくお願いします。
はい、ではここから再び私サリが12ページと13ページの見開きにありますまちづくり協議会の取り組みについての特集をお伝えいたします。記事のタイトルは地域コミュニティに参加しよう、みんなで一緒にまちづくりです。まちづくり協議会とは小学校区を区域として地域が主体となってそれぞれの地域の課題解決などを行うために町内会などのコミュニティ組織を中心にその地域に住む人や団体などで作る組織です。事務局がある各学区の地域まちづくりセンターは地域の活動拠点となっています。こんな取り組みをしています。地域の触れ合いや福祉の推進、環境浄化保全、防犯、交通安全、青少年の健全育成に関する取り組みなど様々な事業が行われています。こんな町にしたい、こんなことに困っている、そんな地域の皆さんの声や取り組みが住みよい町づくりにつながります。ぜひ町づくり協議会の取り組みに参加してみてください。その内容として、例えばこんな活動をしていますということで、防犯パトロール、地域共同学校、地域花いっぱい事業、ふれあい祭り、ノルディックウォーキング、学区防災訓練などといった活動を挙げています。そこで今回はこの全部で14あるまちづくり協議会のうち3学区の取り組みを続けてご紹介いたします。まず1つ目は静南学区です。こちらの紹介は広報課の辻井さんにお願いします。
はい、では静南学区まちづくり協議会の取り組みをご紹介します。タイトルは緑の手入れで誰もが安心して暮らせる街にです。住民参画、住民主体の自立した自治の街へと歩みを進める静南学区では、緑豊かな生活環境の維持管理、環境美化活動に取り組んでいます。年間4回の全町内一斉清掃では、公園や緑道などの草刈り、低木の剪定、散乱ごみ収集など全住民が生活環境の維持管理を行っています。しかし若草地区では住民の高齢化が進み、自治会主催の住民による定期清掃だけでは町の景観が保てなくなりました。そのためそれを補完する活動として環境美化ボランティアの会が発足しました。ボランティアの会は現在約50名が所属し、毎月4回行う活動のうち3回は小学校や通学路など公共の場の清掃に、残り1回は希望する高齢者宅や空き家の庭の手入れなどに取り組んでいます。環境美化のために始めた空き家の手入れは、今では地域の防犯対策にもつながっています。今後の課題は後継者の育成ですと、ボランティアの会代表の船木さん。活動するボランティアも地域と同様に高齢化し、後継者の発掘に苦慮しており、いかに持続させるか英知を結集する必要があります。一部の人が関わるだけにとどめず、地域の小学校や施設を巻き込むことで未来の担い手を育てることも視野に入れ、この先も誰もが安心して住み続けられる街づくりのために活動は続きます。以上、静南学区の取り組みでした。
辻井さん、ありがとうございました。続いて2つ目の取り組みは王子区です。こちらは講談師の南風さんにお願いしたいと思います。
はい、では南風は王子区まちづくり協議会の取り組みについてご紹介いたします。タイトルは地域のコミュニケーションを高めよう、王子区民祭りです。王子区は JR 草津駅を挟み 東西に位置しており、商店街や大型スーパーなど多くの商業施設があり、生活の利便性が高い地域です。マンション世帯が多く、コミュニティの希薄化が進む中、子どもから高齢者までが触れ合える場作りとなる事業に力を注いでいます。中でも毎年10月に開催する王子区民祭りは、ステージ発表や各種体験、模擬展、大抽選会など盛りだくさんの内容で行っています。今年度は草津川跡地公園出会い広場700メートルを全面活用し、東海道53次の草津宿、石部宿、水口宿、土山宿と落ち乃井村という宿場に見立てて区民祭りを開催しました。また株式会社 FM 草津の協力を得て、賑わう会場の様子をリアルタイムにラジオで配信する試みも行いました。区民祭り当日は延べ8000人の人出で賑わい、大盛況のうちに終わりました。天候に恵まれ、多くの人に参加をいただき感謝しますと、広報部会長の小宮山さん。区民祭りは企画から運営まで全てを地域住民が担っており、役員とボランティアが一丸となって協力して開催することで、地域のコミュニケーションの強化につながっています。今後も誰もが参加してもらえるような魅力ある区民祭りにしていきたいと考えています。以上、王子区の取り組みでした。
南風さん、ありがとうございました。では最後の取り組み、玉川学区を私サリがご紹介いたします。タイトルは、後世に残すべき宝を今、町おこしの原動力に、で、遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議による取り組みです。 JR 南草津駅のある玉川学区は、駅周辺には商業施設や住宅マンションが立ち並び、人口増加が著しく都市化の進んでいる地域です。玉川まちづくり推進会議は、遺跡と萩の育むの言葉を織り込んだ名称の通り、若さと弾力性に満ちた活動を通して人が育むことをコンセプトに取り組んでいます。学区名の玉川は、古歌に読まれた日本六玉川の一つである史跡野地の玉川にちなんで名付けられています。地域には野地の玉川のほかにも、小野山製鉄遺跡やボケワラ遺跡など多くの遺跡が点在しており、週末には歴史散策に訪れる人も。そこで地域のボランティアで玉川観光案内図看板設置委員会を発足し、昨年12月 JR 南草津駅前などに案内板を設置しました。その他、遺跡の散策ポイントやルートを案内するパンフレットを作成し、観光客が回遊しやすくするとともに、地域の人に魅力を伝える取り組みを展開しています。先人たちの豊かな心と暮らしの記憶を遺跡などから学び感じることも、御子自身として大切です、と会長の中野さん。玉川の遺跡を線で結び、眠りかけている遺跡に新たに命を吹き込み、後世に残すべき宝物を活用した新しい町おこしへと地道に活動を進めていきます。以上、玉川学区の取り組みでした。これで町づくり協議会の取り組みについての特集紹介を終わります。ここまでの記事に関するお問い合わせは、町づくり協同課電話番号 077-561-2324 番です。
北村さん、サリさん、辻井さん、南風さん、ありがとうございました。
同じ草津市内でも、その地域地域によって全く違った街づくりをされていて、大変興味深いですね。どの取り組みもその地区ならではの特性を生かしたり、あるいは課題の克服を目指したりと、いずれも前向きな創意工夫が見られて すごく参考になります。こうした学ごとの地道な活動の積み重ねがやがて草津の町全体の活力、魅力へとつながっていくのだと思います。